おまわりさん、おおおおおまわりさん。
本社。
はい、全国八百万のリスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、タイガです。
クセです。
はい、第427回、マオが始まります。
はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、
はい、
今日は、
はい、
漫画を取り上げたいと思います。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。どういうこと？
ね、
今日の作品はですね、梅津和夫先生の、私は慎吾。
あ、
これを取り上げたいと思います。
いいね。
で一応ね、
うん、
ちょっと始める前に、
うん、
まずお礼と。
お礼。
はい。今回ね。
梅津和夫先生に。
まず、じゃあ、梅津和夫先生には、うん、まあ、2024年の10月末にね、
うん、
28日に亡くなられたということで、
そうなんすよ、
ご冥福をお祈り申し上げます。うん、これはまあ、本当にすごい先生やったと思うね。
うんうんうん、
まあ、僕、全然知らなかったんけど、
ね。読んでそう思った。
思った。
すごい先生だ、これは。
なんか、思ってた人と違うかった。うん、
え
イメージと、
だからその作品というか作風と、
そうそうそう、
見た目、あの人の見た目と、
そうそうそうそうそう、だからまあ結構白と赤の、
うん、
赤、
うん、
まあ、服とか、まあ、いろんな家とか、まあ、いろんなそういう話題は結構知ってたし、
うんうん、
まあ、見た目もよくは知ってたけど、
うん、
作品自体は読んだことなくて、
うんうんうん、
梅津先生の
ちらっと誠ちゃんとか知ってるかなぐらい、
誠ちゃんと漂流教室、
うんう
ん、はなんかタイトル聞いたり、
うん、
あのキャラクターのデザインは見たことあってんけど、
うんうん、
あとちょっとなんか怖いイメージがあった、ホラー、
あー、まあまあ、まあ、
イメージね、
うんうん、
だから今回読んで全然思ってた人と違った
あ
っていうのがまあリアルな感想やな、
キツネの今リアルを届けた
っていう、ね、そうそうそう、でもう一つお伝えしたいことは、う
ん、
この新「私は慎吾です、
うん」
を購入いただいて、
はいはいはい、
あの欲しいものリストからね、
うんうんうん、
慎吾さんと、
はい、
黒綿棒さんから
買ってくれた、
購入いただいたということで、
はい、
まあ、まずはお礼をということで、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます。まあ俺が個人的にちょっと読みたいなって思ってたのをね、
うん、
欲しいものリストに入れとったから、
うん、はいはい、
それをちょっと買っていただきまして、
そうやな、
はい、
だから読んだのは初めてやんな、ね、今回、
そうそうそう、
ちなみにこの先生の作品は大河は、
うんうん、読んだことある、
何、
漂流教室、
やっぱ有名やもんな、
うん、あとはなんか短編集何個かある、
あ、
ちょっとタイトルをちゃんと、
まあ、出てけへんけど、うん、まあでも何作品か読んでるってことだな、
うんうんうん、
大河は、あ、なるほどね、
うん、
そうだからちょっと意外やったっていうので、
うん、
まあ、ちょっとストーリー内容、
うん、
あらすじを、
お、筋ね、
筋言います。これどこまでが筋やろうなこれむずいな
あ、そう、
これ試されるよな、
お前の口で言うてみ、お前の言葉でお前の口でお前の言葉で言うんや
回言う、
何かを読むんじゃなく、
う
ん、
そうやな、
な、
うん、うん、まあ一応でもある程度、
うん、
じゃあどこまで言うかはちょっとあれやということで、
いやそれもアドリブや、
俺の
お前のセンスで
分かった、
うん、
いきます、
うん、
あらすじ、これ
数字な、
数字、いや別に言い直さんでよくないここでな、数字な、分かってるやん、もうあらすじが正解やのに、なんで数字な、さっきも言ってた、ほんで2回目やこれ、数字な、何やん、なんか癖みたいで、それあらすじ、数字なそうやな、ということで数字いきます、
OK、
うん、数字いきます、
うん、
主人公小学6年生サトル、
うん、
ちょっとやんちゃな小学生で、
うん、
まあ、とある日、このサトル君のお父さんの働く工場に、うん、あのロボットが入社するっていうことで、
あ、
こうお父さんがなこうロボット入ってくんねん言うたら、うん、こうサトル君が、うん、こうガンダムみたいな、
はいはい、
ロボット型の、あのガンダム型のロボットが入ってくるんやと思って、すごいワクワクする、
二足歩行のな、
そうそうそうそう、
普通はそう思うよな、
そうやな、ロボットって聞くと、
うん、
で、まあ、そのサトルはこのロボットにすごい興味津々っていう時に、
うん、
サトルの小学校が、
うん、
たまたまサトルのお父さんが働くその町工場の工場見学に行くっていうことで行くねんな、
うんうんうん、
ほんだらそのロボットいざ見れるっていうことで楽しみに行くねんけど、うんうん、実際に来たロボットはその工場の作業用ロボットやってんな、うん、だからまあ
アームだけみたいな、
そうそうそうそうそう、だからまあそういうなんかもう簡単な作業を、
うん、
まあ、部品作るために来たロボット、
うんうん、
でこれが2台来とって、
うん、
1台はモンロー、
うん、
で1台はリーっていう名前が名付けられてて、
うん、
工場の中で、まあ、そういうロボットでしたと、
うん、
でまあそのロボット工場見学した後、まあその帰りしなにサトルとかが出ていった後にまた違う小学校の 工場見学来てる子らがおって、う
ん、めっちゃ来るやん、
めっちゃ来る、大人気あんな町に来るんかな、ほんま大歓迎やな、うん、何目的で呼んでんやろな、まあここ神田やな、うん、まあ、せっかくロボット入ったからってことかな、うんうんうん、で、まあ、その一番最後におった女の子はすごい可愛らしい子で、うんうん、悟の目について、うん、でその悟は、まあ、その女の子に名前だけ聞いて、うん、自分の名前を言って、うん、変えるっていう、うんうん、でそれでまあ悟は普通の日常に戻んねんけど、
一目惚れってやつ、
一目惚れやもうな、これいいよね、うん、で悟はもう何かあの子のことが気になって、うん、まあ、その子はマリンちゃんって言うねんけど、うんうん、マリンのことが気になって仕方ない、うん、でも名前しかわからんみたいな、うん、そんな状況で結局何か目的が何て言うかなないまま、うん、また町工場に行くねんな、お父さんの、
うん、ほんだ、あ、お父さん
の、お父さんの働いてる、うん、ほんだらマリンもそこに来とって、うん、偶然
もうシンクロしたわけや、そうそう、気持ちが、
そう、お互いもそこしか頼るところがないっていうことで、でマリンちゃんもだから悟のことが気になって来てた、うんうんうんうん、でそこで出会って二、うん、人の大恋愛ストーリーが始まる、
あ、なるほど、
こんな感じかな、
大恋愛ストーリー、
うん、小学6年生お互いね、うんうん、いやだからまあちょっと冒頭にも言ったけど、うん、なんかホラー強めと思ってたけど、うん、この作品はなんか全然ホラー感はあんまなく、
うんうんうんうん、
なんか
まあな、描写としてホラーっぽい絵のタッチのシーンとかは結構あったけど、う
ん
う
ん、なんかびっくりした絵とかね、うん、そうやな、驚いてる顔、
顔の
アップ、あ、そうそうそう、
ようある梅津先生っぽいあの絵のタッチよな、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、あ、そういうストーリーから始まって、うん、まあ、このえ、こう今回も完全ネタバレありで、
ありでいいと思う
ね、
う
ん、これ大丈夫ですかね、だからもうネタバレ嫌だっていう人は、うん、あの 音を止めてもらうか、
そうやな、
もしくは、
もしくは、自分の心臓を強く握って、
右手、どっちもいいんかな、
どっちでもいい、
利き手、
とりあえず心臓をグッと強く握って血流止めてもらう
ね、あ、グッとね、
そしたらあの意識遠のくから、
あ、なるほど、それで効くのを防ぐ、
防ぐでパッとしばらくしたら意識戻ると思う、まあ、意識戻るかもう戻らないか、まあそれまあ、でもどっちにしろ音源聞かないという目的は達成してるから、
まあ、うん、それがいいんかどうか分からない、うん、まあ、どっちかってことだよね、
そうやね、
音消すか、うん、心臓を
強く握って血流を止める、
なるほどね、うん、ということです、もう今回完全ネタバレありなんで、はい、まあ、でも作品としてはもうなんていうのかな、うん、古い作品なんで、うん、1982年の作品やから、
あ、俺らよりお兄さんやんか、
そうやね、先輩、
慎吾は、
慎吾、慎吾、慎吾はそう、うん、先輩よ、
先輩やな、
結構古い作品やったんやっていう、
うん、
で、まあ、ほんまになんかな、感想、まあ、ざっくりした感想言っていい、
うんうんうん、
なんか古い作品とは思えなかったっていうのが正直、だから絵のタッチはなんか古い、古めかしいというか、うん、なんかよく言うと昭和レトロ感のいい絵の描き方で、はいはい、うんうん、でも内容は全然80年代さを感じないというか、
うんうんうん、
結構俺はのめり込めたというか、
はいはい、いやめっちゃ面白かったな、私は慎吾、
あ、そう、
うん、
俺はなんか前半2巻まで、
あ、
だから2巻、ま、あ、今回文庫本で7巻までのやつを読んでんけど、うんうん、1、2巻がなんかその、うん、だから新、サトル、うん、とマリンのこの恋愛模様をず、うんうんうん、結構深く描いてて、うん、そこはなんかめっちゃのめり込めたというか、うんうんうん、そうそう、
まあ
ね、そう、
まあ、これ、言うたらその工場の機械が、
うん、
あんねんけど、それに悟がプログラミングしていくのよな、
うんうんうん、
プログラミングというか、まあ、なんか言葉を覚えさせていくというか、
あ、そうそうそうそう、
でそれによってその新あの機械が自我を持ち始めると、
モンローが、
モンローが、
モンローの方が、
モンローの方が、うん、モンローの方やな、
モンローの方、
うんうん、そうそう、
そう、だから悟の情報とか、うん、マリンの情報を少しずつなんか入力していくというか、
うんうんうん、
まあ、何歳ですとか、うん、何々が好きですとか、うん、まあ、そういうなんかたわいのないことをどんどん入力していって、
うん、
で2人のなんかコミュニケーションツールというか、
うん、
まあ、集まる場所も、
うん、
なぜか知らんけど工場に入って、うん、
あ、
でなんかまあ工場もやっぱりそのなんていうかな、人でいらんようになっていくから、工場にロボット来たことによって、うん、まあ、見張り番がちょうどたまたまお父さんの役割になって、
うんうんうん、
でお父さんサボりたいから、うん、どっか行くねんな、うん、喫茶店に、
うん、で
その間なんか息子になんか見張りさしといて、うん、なんていう
あのお父さんマジでめちゃくちゃやからね
イズな、うんうん、まあマッチョな、うん、まあイケてるんかな当時は。
いやー、どうなんやろ、イケてんのかな。まあ若々しいというか、うんうん、まあ体力に自信ありますみたいな、うん
うん、あ、そうやな、
うん、ま
あ、
感じのお父さんやけど、でもいざ さこの工場が傾き始めてさ
はい、はい、
なんか仕事奪われたとかなってさ、
あ、そうやな、
でちょっとやさぐれるやん
飲んだくれてな、
うん、あのお父さん家の中でタン履いとったで
履いてた、左右履いてたな、そうペあかんなあいつは。
でその後完全にクビになってさ、
まあはいはい、
で新潟に行ったっけ、新潟県やな、
奥さんの方の、
そう、奥さんと、
あのスナック
働いてて、そうそう、奥さんはスナックで働いてて、うんうん、でお父さんは家で飲んだくれてんねんけど、
飲んだくれてるというか
あのゲー吐きながらしょんべん漏らして寝とったしな
確かに
あのお父さんほんまにダメなお父さん、
そうやな、だから代表的なダメ男、うん、
ダメ男、
でそんなダメ男が息子にな、見さしてるから、うん、安心してサボりに行ってる間に、うん、その悟とかはいっぱい入力して、
そうそう、誰もおらんから今のうちだ
触りまくっていろんな情報を入れていくという、うん、そうで、まあこの漫画のなんかやっぱり有名なフレーズというか、
う
ん、ね、もう毎回言うてんねんけど、
あ、冒頭に書いてあるやつ、
そうそうそう、うん、奇跡は誰にでも一度は起きる、うん、だが起きたことには誰も気づかないっていう、
いやこれがねやっぱ切ないね、うん、めっちゃ
切ない、
うん、
というと、
なんか慎吾がさ、
はい、
まあこれまあ悟とマリンが、うんうん、データ打ち込んで慎吾が自我を持ち始めて、
うんうんうん、
でまあでも悟とマリンは、うん、なんかいろんな事情があってこう引き裂かれてしまうねんな、
そうやね、
でマリンはイギリス、
イギリス、イギリス、
イギリスやな、
うん、お父さんの仕事で、うん、まあ、その行かないといけないということで、うんうん、イギリスに、
悟も新潟、多分東京をやったと思うね、もともと
の、そうやな、
でそっから新潟に行かなあかんみたいになって、うんうん、ほんまに引き裂かれてしまうと、
うんうん、
でその前に悟が慎吾の中に、うん、私は今でもマリンを愛していますっていうメッセージだけ残して、
うん、
去っていくねんな、
うん、
で慎吾は、まあ、この時まだ慎吾っていう名前なかったんけど、
うんうん、
その悟のその悟っていう字と漢字とマリンのマーで慎吾っていう名前を自分につけんねんな、
うんうんうんうん、
で私は慎吾だって言ってそのメッセージを伝えるために、
うん、
マリンに慎吾は会いに行くっていう、
まあまあまあそうやな、だからその前に奇跡が起こってんねん一個、
ああまあまあそうやな、そうそう、
だから二人が、うん、まあなんかこう引き裂かれる前に、うん、なんかその結婚しようみたいになって、うんうんうん、でなんかまあそう結婚するしするには子供がいるってなって、うん、子供を作りたいみたいな、
うん、
でも子供の作り方がわからん、
うん、
二人じゃマリンはちょっと知ってたっぽいけど
ちょっとおませさん、
ちょっとおませさん、ちょっとおませさんで知ってたっぽいけど、あ、まあ、知らん形になって、うん、そのある日その最後、うん、もう最後の頼りにモンローに聞きに行くねんな、
うんうんうん、
子供の作り方はどうやってやるのみたいな、うんうん、ほんだらなんかその333から飛び移るみたいなメッセージが出て、
うんうんうん、
それどういうことやねんみたいなんで考えた後にその東京タワーから飛び移る、前は333メーターのところから飛び移ったら子供ができるんやみたいな、うん、を信じて、うん、もう震えながら
あっこすごかったよな、
あそこ引き込まれた
あれやばかった
な、マリンちゃんは怖い怖い言いながらも目つぶってもう真っ暗の中、
うん、夜のな、
そう、下が見えない夜をめがけて、
あのほんまにピンピンのところやで、
そう
一番先の
一番最後の、
うん、
そうで、そで下でな、なんかまあいろいろまあ辿っていって、うん、お父さんとかお母さんとかも来て、
うん、
降りなさいみたいな、うん、で330メーター東京タワー本当はないのみたいな
そうそう、実はなんか
そう30センチ低く作られてるみたいな、うんうん、でそれがなんかかすかに聞こえてるんかな、上の方
聞
こえるんかな、あれ、
いやだいぶ高いであ
れな、
拡声器で言うてるけ
ど、そうで30センチ足りない、うん、どうするみたいな時に、うん、なんかマリンが持ってたランドセルに乗っかって、うん、で最後救助に来た、
うん、
そのヘリコプターに飛び移んねんな、333から飛び移った時に、うん、なんか奇跡が起こったというか、
うん、
でそのさっきの平が言ったようにモンローに
自我が
芽生えて、うん、結局なんていうの、マリンとシン、サトルの子供やねんな、
うん、
ができたよね実際に、うん、モンローが子供になったっていう奇跡が起こるという、うんうんうんうん、でさっき言ったタイが言ったように、うんまあ、引き裂かれてしまって、うん、その子供がこの気持ちを伝えに行くっていうストーリーが、
うん、そうそうお父さんの気持ちをお母さんに伝えに行くっていう
そうそうそうイギリスにな、うん、そう結構壮大な話やったな、う
ん、ただこれをサトルとマリンずっと知らんやん、
う
ん
そうやね。
そこがなんか切ないね。
ああ、そういうことね。うん、だから、これ、言ってたように、奇跡が起こったことが。
うん、そう。本人と、主人公の二人は、知らんまま最後まで行くね。
そうなんですよね。
そだけど、うんうん、シンゴは、もう、むっちゃ移動すんねんな。
めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ移動するやん。
移動する。
イギリスまで行くし、で、新潟まで行くし。
そうやな。
めっちゃ大変なこと何回も起きんねんけど、うんうん何もシンゴ、あ、サトルとマリンは知らんねん。
そう。何が起こってるかも知らん。うん、まあ、いろんな問題があんねんけどな、うん。
会いに来てることすら知らんし。
そうやな。子供ができてることも知らん。
知らんし。
そもそも。
そもそもな。
そうそう。だからまあ、機械やから、まあ、なんていうんかな、うん。いろんな形は変われど、変われどで、なんかこう、イギリスに行くっていうような、うん、この気持ちだけを伝えるために。うん、だから結構そうか。そういう意味では切ないか。
そう、そうやね。最後とか、俺めっちゃ悲しかったで。一番最後愛だけ残してパタって倒れるやん。
ああああうんまあ、いろんな支障が起きすぎて、
そうそうもう先っちょロボットアームのほんま先っちょのつまむ部分しか最後残れへんの。
そうそう。で言葉ももうどんどんなくなっていって、うん、愛だけを
愛だけが残ったって言って、ああでも悟る何も気づいてない。
見ても
パッと見てうんみたいな感じでそのまま通り過ぎて終わるみたいな。
そうやねんな。
あれがなんかな切なかったな。
なんか壮大なラブストーリーよな。
うんそう。
ほんまに。
うん、いやでもなんかラブストーリーまあシンゴから親へのラブストーリーって感じじゃん。
まあまあまあ確かにそうやな。
うん。
そうだ最初の2巻はそのサトルとマリンメインやけど、うん、それ以降はどっちかというとそのシンゴの子供からの目線というか、う
ん、
そう
そう親へのお父さんからお母さんにメッセージを伝えるため の、うんうんうん、のために命がけで移動する機械の塊の話、
まあ、確かにそうやな、うん、そうだ俺はなでもなお引き込まれたし、うん、面白かったけど、うん、好きではないかな、
うん、
その作品の最後の落ち的な部分で、
うん、
せめてなんかもっとなんかもっと見たかったなっていう
あ
この2人の最後出会うところ、
うんうんうん、
もしくは20年後とか、うんうん、そのまあ2人の重要なところって結構子供であるうちのこの時の気持ちを、
うん、
てか子供の時のままでいたいみたいなが強かったから、まあ、もちろんそんなんは描かれへんには分かってんねんけど、うん、こんな大恋愛をした2人が、うん20年というか20歳になった時にどういう感じなんかなっていうのはめっちゃ気になる
気になるけど作品としては打足よな。
そうやな、うん、そうそうそうだから書か、まあ、いちゃダメやねんけど、うん、見たいっていう気持ちもあったという、うん、せめてなんか2人が最後出会ってほしかったなと思う、うん、子供のままでもいいから
でマリンも途中で大人になったやん
あれどういうこと俺よう分かってない大人に私大人になっちゃったっていうのは、うん、あれどういうこと
まあ、あれま
あ、あれは分かりやすく言えば、うん、女性になったってこと
まあそうやわな
そういうことやね、
うん、そうそうで大人になってしまったからもうなんか慎吾のお母さんではないというか
ああそこがちょっと俺まだちょっと読み取られへんかったとこ、
ね、まあいやこの作品はでもそうよ
結構難しい
難しい表現めっちゃ多いから、うんうん、こっちでだいぶ解釈せんと
そうか。
分かれへん部分がいっぱいある。特にその2巻以降。
2巻以降な。うん、確かに。
2巻まではほんまに分かりやすかった。
そうやな、シンプルやな、
うんうんうんうん。2人の登場人物だけの気持ちで行動するっていうのばっかりやったから。
うんうん、
でも3巻からはやっぱり、なんか表現が、例えば虹が出てくるのとか。
ああ、なんかな。あれどういうところ、なんかどういうところか分からんけど、虹が結構定期的に出てくるな。うんそうそう
だあれもなんか共通点があるように見えへんのよ。
うーん
なんか例えば
あれなんか不穏な空気のところとかに出てくるのかな。
う
ん
そう
虹って
そう
なんかあんまり良いことが起こらん時に出てたようなイメージやな、う
ん、だから一番最初に日本に飛行機が飛んできて、うんうん、あの爆弾がポロって落ちた時、
うんはいはい、
あの時も虹が出てたりとか、
うんうん
あとなんかイギリスでなんか爆発起きた時に出てたりとか
爆発前がやっぱ不穏な時よな前
でもなんか全部がそうじゃなかったんよな確か。うん、だからなんか
そこの、でもなんか意味はありそうやな、
そう
虹の。
だから共通点の読み取り方とかは難しかったし。
確かに。
でまあそのな、マリンがその大人になる、
うん、
あと細胞が一つで大人になっちゃう、その寸前にシンゴが人間の赤ちゃんになるんやけど、
うん、
あれをまあそれは意味は分からんやんか。
意味分からん。
そうそう、だからそうい
う形としてな、
そうそう、
ほんま人の形として、うん、でなんかぶつかって死んじゃうねんけど、
そうそう、なんか衛星から空宇宙飛んでる衛星のかけらが落ちてくるんだよな、
うん、
でそれがシンゴに一回ぶつかって男にぶつかってみたいな、うんうん、でマリンは助かるみたいな描写やねんけど、そうそう、はいはい、まああれもなんでそうなるんかは分かれへんのよ。まあていうか全てがなんでそうなるか分かれへん
の。分かれへんもんな、うん、まあ俺一番分からんかったのは、あの5巻のイギリスでなんか最初なんか族みたいなやつが、
うん、あのイギリスが北斗の拳の世界になってるやつやろ。
そうそうそうそうで金歯抜かれるとこ。なんか見たことない爪みたいな。あれ
掴み方えぐれたん
だ。どういう仕組みで。なんか日本反日かな、
う
ん、
そうそう、
反日運動が起こってるイギリスの世界で、うん、日本製は全部赤みたいな、うん、ほんま北斗の拳の世界観になって、うん、あれどうやって金歯取ったんかがほんまに分からん。一番首の方から、うん、あれどうやって取った、
首の下から爪みたいなんで、
そうそうそう、あそこが一番わからなかった。俺あの金歯の取り方ほんまわからなかった。マジで新しすぎ て、
うん、いやイギリス大変やったな。
大変やった。イギリス編はマジで大変やった。
イギリス編大変やったな。マジで崩壊してたな。
崩壊してたな。大変な子になって、もうだからマリンちゃんのお父さんとかもボッコボコにされたし、
されてた、ボッコボコにされてた。
多分みんな思ってる以上にボッコボコ
に、そういやほんまにそうやと思う。ボッコボコにされてる。
何あっちゃんっていう、
ね、な、なんかマリンちゃんのお父さんはなんかその大使館かなんかで働いてるんやったっけ。
そうそう、なんかまあ日本となんかイギリスの架け橋になるようなところで、まあ、そのために仕事に行ったけど、うん、
ボコボコにされ
てた。ボコボコに、皆さんが思う以上にボコボコにされてたし、
ボコボコにされとったな、
うん、だからそうやな、まあ、分からんところは結構ありながらも、でも引き込まれてしまったのはめっちゃ多かったな、
うん、なんかそのなんかやっぱ分からんとこも含めてめっちゃ印象に残るからこの漫画って、だからまあそこも込みでやっぱまあ作品って俺はもう印象に残ったもん勝ちやと思ってるから、まあ、まあ
確かにね、
そういう意味ですごい面白い漫画やったなと思う。
いや確かにな、まあ、そういう意味では引っ込まれたもん、
事実やし、意味は分からんかったよ。
あの、あれも分かってないね、あのシンゴが三角、最初四角で、
はいはいはい、
で丸なって、うん、で最後三角なってて、まあ、目の形か、
いや四角から三角なって最後
丸、ま、かその目の形が変わるのもようわからんというか、
うん、そうやね、なんか三角が俺ちょっと分かれへんね、四角と丸はなんか分かんねん。
あ、分かる。
なんか四角って機械っぽいイメージやん。
あ、なるほどね、うん、だからデジタルから人に近づいてったってことか、
うん、そうそうそうそう、あ、だから丸は人間っぽいか分かんないけど、
でもそういうことか、
っていうのが
一回下手んじゃない、三角ってことじゃない。そういうことじゃないかな。
なんか、いや、まあ、なんかもうちょっと具体的な答え欲しいね、俺は。
あ、そうか。う
ん、だから三角って何やろなって思いながら俺を見とったけど。
うん、ああ、なるほどね。うん、あ、
そのシンゴは要するに人になるのよな。
そうやな、最終的には。
人っていうか、世界になんねん。
そうやな、最後はそうやな。うん、人経て、
うん、
あ、世界経て人になったんかな。
いや、人になって、
世界経
て。世界になったんや
から。ああ。でもなんか最後の終わり方はまだなんかこうシンゴは生きてるような感じにも捉えれた感じはしてんけど、もうシンなんかな、あれはもう
おらんと思う、っていうかおらんことが俺はいいと思う。
あ、そうなんかな、うん、あ、
だからおらんからこそなんか切ない感じしていいね俺は。
あ、そうか、うん、なんか俺違う奇跡が起こってるんかなみたいな感じしてんけど、最後なんか宇宙が映ってなんか丸、
うんうんうん、ああ、虹が地球全体にかかってるみたいな、
そう、なんかの奇跡がなんか最後起こってるんかなっていうふうに、
ん、そことかはなんかいい虹のイメージや、
そう、最後のな、
そうそう、だから不穏なとこだけじゃないねんな、虹。
あ、そうか、
うん、
だそうそう、だから最後はなんか分からんけど何かしらの奇跡が起こったっていう終わり方なんかなっていうのはちょっと、まあでも結構なんか答え分からん漫画やなとは思うけど、
だからまあなんか解釈を をな喋っていたら、うんうん、多分いっぱいずっと喋れるとは思うねんけど、
うんうんうん、そうやな、うん、いやだから梅津先生のなんか作品初めて見て、うん、違う作品も見たなったな、うん、めっちゃ、
まあ、特に、うん、これはそういう解釈難しい描写めっちゃ多い作品、
あそう
なん、俺がまあ漂流教室とか短編いろいろ読んだけど、
うんうん、
それよりも特に
あそう
解釈が難しい作品やな。
あれもようわからんしな、あの静香ちゃんっていう、うん、まあ、その悟の家の横に住んでた可愛らしい女の子がおって、うんうん、
ちっちゃい女の
子な、悟がまあ引っ越してその後に引っ越してきた家の子供が何やったんかもようわからん、
う
ん、あママかな
あれな、
うんうん、
いやだからまああれももともとは多分子供が途中で死んだか
あそこの家庭に起こった奇跡があるってこと、
そうそう、
あそういうこと、
まあ、多分もともとは子供おったのか、うん、まあ、死産やったのか分からんけど、うん、まあ、まるでおるかのように、まあ、もうおれへんのにおるかのように生活をしてったやん、
うん、あじゃあそれはそうやわ絶対、うん、ほんでまあおるっていうこと奇跡が起こったやん、
そうそうそう、慎吾がもうほんまに一番最後の方はそれを具現化して
でもそうやな
したやんか、
でお父さんとお母さんはだから気づいてないんやその奇跡が、
いやお父さんとお母さんは
気づいてるんかな、
最後はもう具現化したから出会ってるやんな、
あ人になったから、
人になったから、
あの静香ちゃんと一緒に行った時な、うんうん、ああそうか、ああそうやな、
うん、あだからそのお父さんとお母さんの気持ちが強すぎて、
あ子供は
実在せえへんけどなんかそういう イメージみたいなものがそこに存在してたみたいな、
うんうん、ああそうか、
うん、
そうやな、あれはだからそういう奇跡が起こってたんや、うんうん、ああなるほどね、うん、ああやっぱそういうのだから読み解けてないな、うん、やっぱり、うん、
そうなんかそういうな、そう奇跡で最後の方になって奇跡を起こすごとに、
うんうん、
慎吾がどんどんあの退化していくのよな、
うんうんうん、まあ、力が弱まっていくという
弱まっていく、体がボロボロになっていったり、うんうん、使える言葉が少なくなっていくとか、
あそうそうそうそう、
なんかあそこら辺も俺めっちゃ面白かってんな、
あなるほどね、
うんうん、最後はなんかもう今まではもう全知全能やってん、うんうん、世界になったから、
あそう最後途中な、
うん、もう人を死んだ人を復活させるとか、
うんうんうん、
人間生物物全てを自在に操れる存在になったのに、
うんうんうん、
最後の方はどんどん力が失われていって、
はいはいはい、
でもうなんか最後は、悟る私は今でもあなたを愛しています、
そうそうそうそう、
っていう言葉の中に含まれてる言葉しか使えないっていう風になってな、
そうそうそう、で最後愛だけ
が、そうあーといいだけ最後使えるようになって、それで力尽きて終わるっていう、
そうそうそう、
いや
あとでもな、なんかこの先生のなんか女の人、女の子かな、
うんうん、
なんかすごいいい形の表現の仕方で映ったなっていうのは、静香ちゃんもめっちゃ可愛かったよ、うんうん、
あ
なんかその、
うんうん、
なんて言ったらいいんかな、ほんまに普通に可愛いらしい、
うんうん、
可愛い
子供、
そうそうそうそう、
3、4歳ぐらいの、
そうそうそうそう、ずっと目向いてて、うん、悟にめっちゃ愛想つかされて、うん、なんかもうすごい
気強い女の子、
そうそうそうそうそう、かまってちゃんで、
うん、
でもめっちゃ可愛いらしい、
うん、愛嬌あるよ、
ね、愛嬌ある、
まあ、友達全員死んだけどな、
いやあれがなじゃ あの周りのメンバーやばいやつやばいやつばっかやからな。
でも天国から出てきたね。
あれ
テレビ電話で。
そうやな。だからそういう表現があったな。いや、でもな、あそこも、
うん、
あれ全員死んでないんかなとも思って
ん。うん。
だからテレビに出てきたんは、うん、トラック運転して死んだやつと、うん、水の中で死んだやつ、二人だけやんか。うん、だからあの、双子みたいなやつは、なんか車乗ろうとして、なんか、弾かれて、わーって言って死んだような表現やったけど、うん、出てきてないやろ、あのテレビの中からは。二人しか。
まあまあ
まあ。で、あと、もう一人、死んだな、死んでない、一人で勝手にこけたやつやな、階段から
途中で、
うん、あの二人は死んでないんかなと思って
んけど、かもしれへんな、
うんうん、でもまああのグループやばいねとりあえず、うん、
行動力ありすぎやから、
行動力ありすぎるほんまにありすぎるちっちゃいのに、うん、でまあだからその女の子 あの形も可愛らしかったし、うん、マリンちゃんはマリンちゃんでめっちゃ可愛らしかった、
うんうんうん、
なんか今度はこれ女性の可愛らしさ、
まあちょっと色っぽいしな、
そうそうそうそう、
マリンちゃん12歳の割には、
うん、
うん、
そうやな、
だイギリス行って15歳の男にずっと狙われねえ、
いやそうやね、うん、であれもだからあったんかな、ああいうの、
え
ああいうだからそのロリコンじゃないけど、
うんうんうん、
ああいう世界観が、
でも男の方もまだ15歳やからな、
そうやね
な。ロリコンっていう。
あ、ロリコンじゃないんか。
まあまあ、ロリコンじゃロリコンやろうけど。
でもあの、ロビンもな、うん、一目惚れやもんな。うんうんうん、マリンちゃんに、うん。マリンちゃんはだいぶ、あるよな、男泣かせよな。
そうやな。
モテモテやもんな。
モテモテ、マリンちゃんは。
やっぱ可愛いもんな、うんうんうん、見た感じ。うん。まあそうですね。
うん、そういや。だからなんか、あの、描写として、うん、この梅津先生独特な、うん、描写がよくあるなと思って、
うんうん、
一連のこの動きみたいな、
うん、どういうことや
これな具体的にどういうのあるかな
分かりやすく言ってよ
あのなコマめっちゃ悪ねん一連の動きやのに、
うんうんうん、
これなん
て どういうとこや
のこれなんか一巻か
一巻ね一連の流れやのに、
うん、ねこうわなんかどっか俺メモってるかな、
まあ、じゃあちょっとメモあるんやったら そうやね、その辺ちょっと俺思ったこと言うと、うん、やっぱお母さんのツッコミ痛そうやんな
お母さんのツッコミ
ツッコミなんか早くお風呂に入りなさいの時のもう首折れるんちゃうかぐらい押されてるしなん
かだからこれもさ序盤って、うん、サトルがずっとクラスメートから子供扱いされてるやん。
ああ、まあ幼稚なね。
幼稚な、
うんうんうん。
で、お母さんも結構ずっと幼稚なんよな。
ああ、そうなんかな。
うん、なんか子供っぽいね。
ああ。
なんかなんか生活環境悪かったんやな、悟ると思って。かわいそう、まあ、お父さんもそうやし
な。お父さんがやばいもん。うん、お父さんやばいもん。うんうんうん、
だお父さんもお母さんもあんまり立派な大人じゃない描かれ方してるんよ。
まあそうなんかな。
うん。うん、だってもう旦那が会社から首切られた瞬間もう見捨てるように
確かに
私スナックで働くからあんたなんて知らんみたいな
まあ確かに
そんな冷たいことないやん
結構白状やな
そうそう、うん、なんかなんかそういうのはなんか悟にだいぶ影響してるなと思ったけど、うん、あそうそうこういうな例えば、うん、追いかけるシーンダダダダダって追いかけるのに例えばわーって言って追いかけて、ね、手上げて、はいはい、肩に手を置くっていうのをわざわざコマを分けて描くみたいな。
なるほどね、うんうんうん、
普通に追いかけて肩ポンって置くだけでいいのに。
一コマ多い。
そう、うん、間のコマみたいなのが多いっていうのがう めっちゃいっぱいあるね。
あでもそれは言われるとそうかも。あ確かに
隙間の動きの途中のコマめっちゃ入れてる
って。はいはいはい。
だそれ結構独特な。表現というか
俺ここ教授の歯並びしか見てなかった
教授
教授の歯並びやばいこれ
鬼の血引いてるみたいな歯並びしてな
歯並びやばいいやだからこれもなんか先生っぽい、
うん、
梅津先生っぽい歯並びなるほど確かに言われればって感じやな、
うん、そういうのもめっちゃ変な表現やなと、
まあ、でもそういうのなんか無意識に見てるけど
うん
それがだから梅津ワールドなんかもな、
うんうん、いやあんま他の漫画で見えひんかも、うんうんうん、そのコマの終わり方というか
なるほどねああ確かにほんまやな、
うん、それ面白いなと思う、
はいはい、
結構ようあるから、うん、普通になんかわーって驚いた顔のアップとかも結構コマ割ってるというか、
はいはいはい、
驚く寸前の顔やってから
ああ驚いてる顔みたいなでもそれはあったかも、うん、ああ
だからあんまそういうのもないからな、
うんうん、
から表現はとして面白い漫画やし、うんうん、あとなんかこの漫画に関しては、うん、なんかポエムみたいなのが結構あって
ポエムあったかな、
まあ、最初にまあ狐が言ってくれた、
まあまあ、
奇跡は誰にでも起きる、
うんうん、
誰にでも一度起きるだが起きたことに誰も気がつかない、
うん、
これは毎巻最初に載ってんねんけど、
はいはい、
なんかある程度の区切りのところで、
うん、
なんか窓の外には緑の木の葉が無心にそよいでいたということでし た
あなるほど、
ね、これまあ慎吾のセリフなんやけど、
はいはい、
これあの冒頭から慎吾のモノローグがずっと入るんだよな、
確かに、まあ、そこはな最初読んでる感じは分からんかったけど、
うんうん、誰のモノローグやろうって思いながら読んでんねんけど、うんうんうん、途中であこれは慎吾が言ってんねんなっていう、
うんうんうん、
だからいついつのことで私はこの時こう思ったそうですみたいな、
うんうんうん、確かにな
だこれあこれが確か一番最終巻で、
うん、
一応モンローが復活させられるやんか
えああはいはいあの、うん、作った会社にな
そうそう、
うん、
でこの時に 2代目のモンローというか、
うんうん、
復活させられたモンローが、
うん、
その最初のシンゴの記憶を思い出してるっていう設定なんかなと思う。
ああそうなん、いや、うん、そこは俺も全然読み解けてないわ。でもそれはあるかも、
うん、以前私はシンゴっていう存在やって、ね、
はいはい、
その思い出を自分で思い出してるのか、もしくはこの研究所で博士たちに語ってるのか。だからモンローもしくは、まあ、シンゴの、まあ、昔話というか、
うんうんうん、
思い出話を一巻からしてるっていう、
ああなるほどね、
話なんかなっていう解釈もあるのかなと思うんだけど、
あでもそれはまあ可能性としてはあるよね、
うんうんうんうん、
そうやね、だから結構なんか、まあ、答え分からんこと多かったな。
おおよい、そう、ほんまに分からん、うん、だからそれが結構俺はなんかおもろくて、
あ引き込まれて、
うん、
なるほどね、あ、まあ、結果的には面白かった
か、ね、おもろかった、俺はめっちゃ面白かったな、
なんか最後もうちょっとな見たかったなっていう、やっぱ2人の
すっきりしてほしかった、
うん、まあそういうのやっぱなんか白黒はっきりした方が好きやから、
うんうん、男の中の男やからお前って
そうとは言ってないけど、
パキッとな、
うん、
して、
いやでも最後なんか何かの形で会ってほしかった、出会ってほしかったな、
うん、そうなんやな、
うん、まあその何でもいいから二人がもう一回出会うというか、
階段ですれ違うとか、
まあなんか何でもそんなんでもいいから、なんかちょっと、うん、そういうのが見たかったなっていう、まあない方が作品としては綺麗なのなと思うんだけど、
あまあでもそこもなんか考える余地あるかもな、なんで会わさんくして終わったのかってい
う、まあそうそうそう、まあでもその方が、うん、まあ今回でも伝えたかったやっぱこの奇跡の方が強かったよなと思うんだけど、うん、やっぱり2巻までのこの長い二人の物語を見てるから、
うん、
やっぱ何かしらばどっかこう応援したくなるというか、
うんうん、
まあ結ばれてほしいっていう気持ちが、う
ん、ここまでして
な、そうそう、あの東京タワーのほんま見てほしいからな、う
ん、ほんまに、
で二人も言ってたもんな、今が一番幸せっていう、うん、
今のまま、
うん、
うん、
あの状況で一番幸せって言える、
そう、大人になりたくないって言ってた、
まあ、そうそうそう、だからまあ結局大人になったらまあ違うものになってるっていう解釈があるから、 そこでなんか多分この梅津先生の価値観というかがずれてくるから、まあ会わん方が綺麗なのなとは思う
ん
やけど、個人的には見たかったっていう、
まあな、
願望やな、
あとなんかこの最初のその2巻まででさ、その悟がみんなから子供扱いされるやん、うん、クラスメートからな、
う
ん
う
ん、
はいはい、
で夏休み終わって学校行ったら、
うん、
クラスメート二回りぐらいでかなってたよ、悟だけちっちゃいまま
そうそうそう、でも精神的に成長したってことやな、あれは、
うん、
結局な悟だけは、
まあな、まあ悟も恋を覚えたから、
ね、そうやな、まあ、それは大きいわな、
最初は周りのやつが恋をしとって悟だけ、うん、意味分かってなかった、
幼稚やったけど、うんうん、
で悟も恋を覚えて、
うん、
でも体はちっちゃいまま、
ちっちゃいまま、
周り二回りくらいでめっちゃでかい
な、確かにな、めちゃくちゃでかいなってなんでって、
ね、あれめっちゃ怖かったわ、
確かに、
俺が悟やったらマジでビビると思うむっちゃでかなってる、
確かにちょっとの機関しか空いてないよね、
あれホラーやと、まあ
でもあれもあると思うで、う
ん、だからまあ
悟
目線の比喩表現な感じはすんね、
うんうんうん、
実際ねあっこまではでかなってないけど、
う
ん
う
ん、
まあ、そういう風に見えたという
か、そう悟からはそう見えたんやろうなっていう、
うんうん、そうやな、
うん、
ということで今日は以上かな、
そうやな、
はい、え言いたいこと言えた、
まあまあまあ、いやほんまでもな、うん、キリないぐらい、
確かにな、
うん、
まあ多分読んだ人によって感想というか、うん、見え方違ってるところとかもいっぱいありそう
で、ね、ほんまにピックアップこの表現どう思う、表現どう思うって言っとったらもうキリないぐらいあるから、確かにな、うん、分かれへん表現が、
うんうんうん、
まあこれぐらいにもう押さえとこ、
そうやな、
ああ
ということで、じゃあ今週は以上ということで、うん、まあまたね興味ある方は、
うん、
まあ、また手に取って読んでみてはいいんじゃないかなと思います、
うん、ね、
はい、
慎吾さんと黒綿棒さんのおかげでええ作品
を、そうですね、もう本当にありがとうございました、うん、ということで今週は以上、
そうで慎吾さんと同じ字やんな、慎吾、
え違うんじゃない、
あ違うか、多分あ慎吾で新弁入るか、
そう慎吾さんとは漢字は違う な、
そうやな、
確か、うん、
こっちの慎吾はまあだけか、
うんうん、そうね、そういうことですね、で一応今日ちょっと短めで、
うん、
ちょっとやり方変えよういうことで、
わあすごい、キツネプレゼンツ、
まあプレゼンツというか、もう週2回配信しようと、
ああね、
はい、
まあちょっとそういう変化も、
変化もちょっと変革をね試みるということで、
なるほど、
一応だからこれ土曜日アップでしょ、
うん、
で来週の水曜日、
うんうん、
だから水道 2回アップされますということで、うんうん、まあ、ただ時間はトータル一緒ぐらいやねんけど、
そうそうやな、そうそう、
1時間を 2本に分けるっていう、うん、当分ちょっとこれでやっていこうかな、
ちょっとね、
う
ん、ちょっとお試しで
戻るかもしれんけどな、
まあそうそう、
まあ、その辺でまたちょっとご意見聞きたいな、
うんうんうん、
あのいややっぱ日本の方がいいですとか、うんうんうん、まあ、1時間1本の方がやっぱいいですってなるんか、うんうんうん、まあ、その辺はちょっと皆さんリスナーさんの声ちょっと聞かせてもらえたら、
そうやな、
はい、
うん、
でまあちょっと僕らもいろいろやってみて、うん、まあ、形作っていけたらなと思うんで、うんうんうん、ということでまた来週水曜日に、
はい、
ちょっとアップされると思うんでよろしくお願いします。ね、はい、はい、マー軍は毎週土曜日と水曜日、
うん、
時間はこれ水曜日アップ10時でいいんやな、一応、ま
あ、10時でしょ、
10時ね、はい、うん、毎週水曜日と土曜日10時より配信します、うん、ポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック各種サービスで視聴できます。マー軍では普通のお便り、漫画リクエスト、おすすめ漫画一行お便りお待ちしてます。
うん、
うん、お待ちしてますので、よろしくお願いします。
もう誰も聞いてない。
いやいや、
もう
それはそれでやねん。それはそれで。いや、それはそれで困る。
何でもいい。
聞いてくれよ。
お前何言うとっても今大丈夫。
大丈夫な。うん、まあ、で、万吉くんステッカーございますので、ご希望の方は住所締め記載の上送ってください、うん、番組のフォロー、高評価もよろしくお願いしますということで。
はい。
それでは、また来週水曜日にお会いしましょう。
はい。はい、というわけで、今週のお相手はタイガと、
キセでした。
さよなら。